アニョカズハセヨ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カズハセです。今回はですね、秘密の場所に潜入したかなという感じでですね、私、どこに来てるかと言いますと、東京ミルク放送局さんの収録、いつも収録している、こちらの、すいません、学校名は。
TMS 東京映画映像学校
です、ね。ありがとうございます。ということで、参加しますのは、まずはですね、その前に遠方から
署内
スパスパさんが来てまして、
はい、みかんじんスパスパです、はい、よろしくお願いします。
はい、で、東京ミルク放送局さんのちゃんまつ2018さんと、
はい、ちゃんまつ2018です、よろしくお願いします。はい、
新庄ゆうきさん、
はい、東京ミルク放送局の新庄ゆうきです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あー、やんやんやんやんやんやんやんやん
やんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやん
やんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやん
やん
やんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやん
やんやんやんやんやん
や
んやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやんやん
いや、もうひどいとこですよね、もうね、デススターの内部みたいなと一緒ですよね、はい、
聖地ですよ、聖地
聖地ですね、全然何もないじゃない
ですか。そうですね、金魚が今、
そう特筆すべきものは何もない、
金魚が今、ポンプ止められて死にかけて、ね、
わきっちょで聞こえてたあの音はこれだったんだって
、ね、ちょろちょろは金魚ですね、
水槽があります。
こんなでっかいね、金魚がいるとはね。どのぐらいですか、大きさ的には。
そうですね、3、4年前に撮影の小道具で買って捨てるに捨てられなくて今に至るんです
よ。あのお祭り金魚みたいな
やつ。はいはい、そうです、そうです。
だいぶでかくなって
ます。だいぶでかくなってます。
ということで、まあね、せっかくの機会なんで何やろうかなと思ってたんですけど、
はい、
ジュマンジウェルカムトゥジャンゴ。
ジュマンジ、
ジュマンジ、
あのね、
テーマソングも、テーマ曲も絶好調、あの星野源、
え
ドドドドドドドドドウェイン・ジョンソン、
ちげえわ、はい、星野源じゃねえわ、
星野源でしょ、
星野源やってねえわ、
あれ
星野源、星野源ドラえもんだろお前、
シャナナナナナナナナナでした、
星野源ドラえもんだろ、
シャナナナナナナナナナナナ
ナナナナナナナナナナナナナ
ナナナナナナナナナナナナナナナナ
ナナナナナ
ナナナナナナナナナナ
ナナナナナ
ナナナナナ
ナナナナナナナ
ナナナナナナナナナナ
ナナナナナナナナナナナナナナナナナナナ
ナナナナナナナナナナナナナ
ナナナナナナナ、はい、まあ嬉しいなと、このメンバーで、
このメンバー
で本当に嬉しいです、
はい、かつてないメンツです
ね。オールスター、
かつてない
オールスター、
オールスター
か、オールスターか、
っていうことで、はい、ジュマンジなんですけど、
ジュマンジ、はい、
企画立てるにあたって、まあ、スパスタさん、ね、はい、が最初に当日みんなで映画見て語ればいいかなっていう話だったんですけど、ちょっと時間がなかった、は
い
は
いはい、忙しいですからね、
なかなか
どうしようかね、
都合で、はい、ジュマンジ、まあ皆さん忙しいと思うんで、ジュマンジはジュマンジだけど、はい、何のジュマンジでもいいと、何ジュマンジでもいいと思って、
ウェルカムトゥジャングルじゃなかった
ウェルカムじゃない方でもよかった、
でもよっからと思ったんですけど、皆さんどんな感じなんですか、
ね、一応ウェルカムトゥジャングルを先週見てきましたよ、
はい、あ、そうですか、
はい、
いちゃまさんも、
私もウェルカムと、あと前のやつも DVD で、はいはいはい、しっかり見て、
オリジナルも、
はい、
あ、DVD の方がね、前のやつの旧作 の、 あのロビン・ウィリアムズの方が、はい、近くの蔦屋で全部売
り上げてまして
、
ね、ちょうどね、
今ね、世間的注目度高いんだなと、はいはい、やっぱり、はい、なんで新作のみ見てきましたから、はいはい、
でもね、正解、新曲、
え
前のやつ、
正解、
前のやつね、
はい、
面白くなかった。
ああ、じゃあその辺の話も、
うん、そうね、そうね、
そうね、あとロビン・ウィリアムズ見ると悲しくなっちゃう、
ね、ああ、そうそう、寂しくなっちゃうんですよね、ちょっとね、
固まれない、ね、ロビン・ウィリアムズといえば娘の名前、あのゼルダ・ウィリアムズって言うんですけど、知ってます、
そうなの、
ゼルダの伝説が好きすぎてゼルダ・ウィリアムズの名前つけたんですよ。
バカじゃん、
キラキラネーム
バカってつけちゃうやつじゃん。
だから学校でいじめられたりとかしてもこんな名前嫌だって言ってたんですけど、でも大人になって受け入れて親子であのゼルダの伝説の CM 出たりとか非常に良好な親子関係、
あー過ぎればゼルダはあれだけど、あー、いじめられるだろうね、
そうっすよね、まあでもね、亡くなっちゃったんでね、はい、
スパスパさんはじゃあどれを
見たんですか。この間劇場に行って僕も、旧作のジュマンジも見直して、ちなみにザズーラも見たんですけど、あれは時間無駄でしたね。見るんじゃなかったので何の関係も
あったなと思ってたんですよ。
ザズーラ、
ザズーラって何でしたっけ。
ザズーラもその宇宙版のボードゲームの、
はいはい、
宇宙版なんみたいな、
ジュマンジのシリーズではないですか。
ジュマンジでは後編ではないんだけど、まあ、世界観は同じ
みたいな。そうなんですね、
またジャングルが襲ってくるんです
、いろいろね、宇宙人が あの攻めてきたみたいな感じ、宇宙船がよあ横付けして
攻めてくるみたいな。
作者が一緒なんですね、はい、クリス・バン・オールズワール。なるほど。
もともと絵本か何かですよね、この雑誌、
ジュマンジ
自体
が。そもそもジュマンジ自体がそうなんですか。
絵本は絵本怖すぎるじゃないですか、うん、
その絵本を見読んでたらその絵本の中で取り込まれそうです
よね、はい、地獄の装備みたいなのですよね。
と、はいうんねはい、いうことで、まあはいはい、じゃあウェルカムトゥジャングルの話しましょうか。
ウェルカムトゥジャングル
の話ということで、まあ、簡単にウィキペディアからあらすじですね、
はいはい
学校の地下室を掃除するように言われたスペンサー、ベサニー、アンソニー、マーサの4人は掃除中にコンピューターゲーム版ジュマンジのソフトを発見する。掃除をサボってジュマンジをプレイしようとした4人はテレビ画面の中に吸い込まれ、それぞれ自分が選んだアバターとしてジャングルの中に放り出されてしまう。4人は元の世界に戻るためにゲームをクリアしようとするのだが、ということでですね、
アバターってこういうことなんですね、
ね、
うん、アバターって僕顔を青塗りにした人は全部青塗りにしたエイリアン対アバターの、うん、あの印象で、あ、そういうことなんですね。
そうなん
です。仮の姿のことアバターなん
じゃないですか、ね、ゲーム内のね、オンラインゲームみたいなことなんですかね、
うん、
でもこれどう見たってこれメガドラのカセットみたいな感じじゃないですか、
うん、あ、そうです、ファミコンじゃなかったです
ね、うん、黒い
で、まあこれ、まあ、一つ目の面白ポイント、はい、あ、じゃ あ, あの最初ネタバレなしの話して、
はいはいはい、
そうですね、あ、そうですね、
まあ、今大ヒット中なんで、
はいはい、そうですね、
はいはい、参考までに中入るとアバターっていうぐらいなんで、はい、人が変わるんですよね、
はいはいはい、キャラが。
で、居残りさせられたオタクの少年と、
はいはいはい、
イケイケのアメフト部の、
はいはいはい、
黒人の、
はいはい、
ジョックスと、
はい
はい、あとはイケイケのギャルの金髪の
ギャル、常に自撮りしてるような感じでね、
はいはい、
セルフィー女、
インスタね、はい、
とちょっとオタクっぽい、孤立気味な地味な女の子がジュマンジに入るとどうなるかっていうと、オタクっぽいちょっともやしっこっぽい男の子がドウェイン・ジョンソン、
ドウェイン・ロック様や
で、ジョックス の,、
はい、
あの筋肉ムキムキの黒人が、中に入ると、これがですねケビン・ハートですね、
はいはいはい、
ちっちゃい黒人、
はい、はいはいはい、黒人のね、
で、
男ですね、
うん、でギャルが中入るとジャック・ブラック
ここやっぱり一番のね、うん、ネタ
ですね、肝ですね、
うん、はい、
でもう一人が、中に入るとすいません、これはカレン・ギランっていう人かな、うん、
カレン・ギラン
です、まあガーディアン・オブ・ギャラクシー見てる人からしたら、うん、あの青い女の子のヒロインの、緑の女の子のヒロインの妹の顔が青い子
地味めの子がいい女になってるってやつ、
まあ、そうですね、そこはもう定番ですからね、
と、はい、いうことで何これっていうとこから始まると、
そうですね、
まあ基本ギャグですね、
はい、ギャグですね、
ギャグをね、いろいろと織り交ぜつつ、
小手さん、どうでした、はい、ジャングル見て、ウェルカムトゥ
ジャングル、
いや、もうジャングル怖え
ジャングル怖え
ジャングル怖え、
まんじゅう怖いみたいな
もう全部が襲ってくるじゃないですか、
そうですね、
カバからワニから、こんなジャングル怖かったんだ、うん、
ジャングル怖え
あと、ね、まあ、ゲーム仕立てっていうところがうまいなと思ったんですけど、あの腕に3個線が引いてあって、うんう
ん、はいはいはいはい、
でこういきなり最初カバで食われちゃうんですよね、一、はいはい、人で、
はい、
で空から降ってくるんですけど、
はい、
気づくと3本線が1本なくなってると、はい、これやばいと、
ライフときっかけみたいな感じですね、うん、あのアニメの方のね、
うん、
はいはい、
っていうことでこれを、どう何なんだと思ってたら車が来て、そこに
ジープが、
いや皆さんみたいな、
うん、
でそれ乗るとジュマンジを救ってくれと
この世界をね、
うん、で何聞いても、あー、あなた何なんとか教授ですかって言って同じこと繰り返す、あのよくあるあのドラクエの
ドラクエの
入り口にいる、村の入り口にいる、
あなた私の友達
で、ね、NPC プレイヤー
そ
っち
ね、
うん、NPC、あれ生で見ると気持ち悪いですよね
若干イラッとする、
うん、
ってことですね、
はい、ってことで、まあね、ジュマンジ救わないと出れないってことになって、ね、うん、はい、このライフを守って出れるかっていう話になっていくと、
そうです、ね、
いうところなんですけど、はい、
うん、
あれ基本的に面白い面白くないで言うと皆さんどうですか。
僕はもうダブルサムズアップでした、
ね、おお、
めっちゃ面白かったです、
うん、まあ、僕も 面白かったですね、うん、
はい、
面白かった。まあでもちょっとね、まあ、時間帯を間違えちゃったってところもあって、
時間帯何時
ですか、うまく合うのがなくてですね、
あ、はいはい、
アイマックスで見たんですけど、
お、
全然意味がなかったです
ね。どういうことですか。
え、
ワニワニで
かくなっちゃった。アイマックスで見る理由が分からなくて、自分で見ながら、
ああ、
それはガラガラだわと思って。
うん、ガラガラですか。
ガラガラでしたね。
うん、
まあ、面白かったです。映画は面白かったですけど、IMAX、うん、じゃなくてよかったなっていう。
あ、そうですか。僕逆に IMAX で見ればよかったと思いましたよ。
うん、
通常版で見ちゃった。
え、スパスパさんは映画の感想的には、
うん、最初にカバがバーって出てきて、で、食われて、それをほーって見てるドウェイン・ジョンソンは最高です。ほーってなって
る、ね、ドウェイン・ジョンソンの顔芸がやっぱね、
顔芸かなり良かったですね。
顔芸かなり良かったですね。特技の中にも入ってますしね。
キメ、うんうん、顔だ、
キメ顔。
シャキーンみたいな。
ホルモンがダダ漏れにな
る。ダダ漏れるフェロモン。
日本のバラエティーは絶対シャキーンって、うん、あの音が入る感じの。そうですね、要所要所でやってくるんだよ ね、
キメ顔をね、
ちょいちょいくすぐってくるんですよね、
うんうん、あのキメ顔は良かったんですよね。だから僕この映画に関して楽しみしてたのはジャック・ブラックがどう動
く
か
は
やっぱ楽しみにしてたんですけど、僕はちょっと物足りなさを感じたかなと、もっとはっちゃけてくれるのかなっていうところが、
なんか足とか引っ張ってもらいたかったけど、そこまでじゃなかった
ですね。そうですね、ちょっと走るのが遅い、
そういうぐらい
で、むしろ、黒人枠の誰でしたっけ、あの人の方が足引っ張ってましたね、
うん、あ、そうですね、
うん、
あの弱点が良かったですね、あの人の、
あの、あ、そうですね、これそうですね、うん、はいはい、これなかなかの紐ですね、
あの苦手って、うん、苦手なことと得意なことがこう胸を押すとピコーンって出るんですよ、
ね、ステータス画面が、うん、
ドラクエのステータ
ス画面みたいな、
バインって出てくるんですよね。
あれで苦手っていうのが苦手っていうレベルじゃないんですよ、
苦手の意味をちょっと押し量らないといけない、
死に直結してるぐらい
致命的なんですよ、
死ぬっていう。
だからあれが伏線になってて、全部伏線になってる
じゃ
ない
ですか、そうですね、あの辺もやっぱ上
手いな、あれは上手いっすよ、
うんうん、
で、とりあえず地図が見れるやつだけがしか地図が見れないんだけど、はいはい、こう一つクリアすると次の目的地がこう、
どんどん
地図にね、き出しにされると、でそこに行かなきゃいけないっていうことになるんですけど、これ作りうまいなと思って、うん、もしかするとあんまり詳しくないですけど、日本のアニメでこういうアニメっていくらでもあるのかもしれないですけど、
はいはい、
こういうのって話作りやすいし、うん、うまいなと思ったんですけど、
各キャラにしかできないことがあるっていうことで、その力を合わせないとクリアできないってことですよね、あれなんかね、ファミコン版のスイートホームってそんな感じだった
んですよ。懐かしい、
伊丹十三の、
うん、そう、古舘伊知郎のキャラしかカメラ使えないとか、死んじゃうとそれ使えないとか、あの掃除機で、
スイートホーム見れねえし、
まあ、なんだ
っけ、いろいろあって、
そうそう、いろいろあって見れないんですけど、なんだかノッコのキャラじゃないと、あのガラス散らばってるやつを掃除機で吸えないとか、
そのものの長所を生かして、
生かさないとうまくクリアでき
ない、なるほど、
そう、なんかそれがなんかね感じましたね、もともとこれボードゲームだったものが、うん、コンピューターゲームになんかちょっと
置き換えられてたね、こいつがね、
ああじゃあ前の作品の話もしますか、
はいはいはい、
ね、前はね、あの今は亡きロビン・ウィリアムズが、
はい、
ね、二十何年間ジャングルに閉じ込められて
ロビンソン・クルーソ
ーみたいな、そうなんですよ、子供が閉じ込められてて二十何年後にっていうやつで、
5か8が出ないと出れないよって言われて、一緒にプレイしてた女の子は逃げちゃって二十何年後にお
っさんになってくる
そこに引っ越してきた男の子と女の子が、あのそれを振ったらたまたま出てね、あのなんか体中葉っぱ巻いたロビー・ウィリアムズ、
うん、
そう
ですね、
そうでしたね、
まあ、見直して思ったんですけど、
はい、
あれも一応タイムパラドックスものになる
んですよね、そうなんですよね、
うん、
その辺僕は結構好きですね、
うん、
なんかこう二十何年間閉じ込められてたわけじゃないですか、
はいはいはい、
でもうやりたくないじゃないですか
もうやりたくないですね
で、そのもう一人の一緒にやってた女の子も年食ってて今
おばちゃんになって
る、なんかあの霊媒師とかに頼っちゃってるんですよ、もう頭おかしくて、 で、その少年がいなくなったのもジュマンジュに吸い込まれたってみんなに言っても信じてもらえなくて、あのカウンセリングを2000時間受けて
る2000時間、
最近やっとあの子は天使だったって思えるようになったって言ってで、 でもこれ終わらせないとどんどんどんどんあのジャングルの荒くれ動物が出てきちゃうんですよ、うんうん、
アニマルたちが、
うん、だから終わらせないとっていうのでトラウマを超えなきゃいけないっていう話になってきて、うん、で今回もトラウマキャラが一人いて、
はいはい、
途中で出てくるんですけど、
はいはいはい、
2ヶ月足止め食らってる、
はい
はいはい、であとライフ1個しかないっていうやつが出てきて、うん、そいつのトラウマが超えられるかどうかっていうところがちょっと僕は良かったんですけど、
う
ん、
そうですね、うん、あの辺もなんか中盤の泡というか、
はい、
うん、
なんか前作の違いで言うと、はい、前作はボードゲームで、
はい、
実際の生活してる県内にいろんなことが起こる、
あ、多いから、
そうね、
そうですね、ね、実生活に影響を及ぼします、う
ん、だから今回の映画に関しては
猿とか出てきたりしてね、
はい、あくまでもそのゲーム内での出来事、
はい、
まあそのライフ3期なくなっちゃうと死んじゃうかもしれないっていうところで、
うん
うん、若干の違いを感じたんですけどね。
一応ジャングル行かないんですよね、
うん、
ジャングル行かないですね、
うん、ジャングルがやってくる
んです。ジャングルの方が来る、
そうそうそう、
うん、ジャングルが襲ってくるんですよ、
ね、あー、イートインするかデリバリーであの、うん、っていう違いですね。
いやでもね、このジュマンジのこのワン
を、うん、
はい、子供の頃ね、
うん、
見てなかったのよ、うん、
はいはい、
っていうのも、
はい、
なんかね、
はい、
これ違うんじゃないかなと思ってて、
ほう、というのも
グーニーズとかとはは
い、
違うぞと、
うん、
なんかロマンがないんだよなと思って、予告の段階で、まあ、ですごいテレビとかで特集してるんだけど、
はいはいはいはい、
あれと思って、
うん、
ちょっと待てっていうところちょっとね躊躇してたんだけど、で改めて、まあ、見直して、
はい、
ね、子供だまし
言ってしまいましたね、
小学低学年系映画、まあ、小4か小5のちゃんまつにはもう、
うん、ああもうね、
もう卒業だったかな、
卒業ですか、
うん、
猿の CG ひどかった
ですね、うん、で CG はもういい、うん、いいじゃないですか、うん、
あ
ー、うん、CG はもう脳内で保管する
ってこと
は、
保管すればね、
バンバリに教えてもらったと思
って、あ、そうですね、まあ昔の
は、ね、うん、CG はいい、
まあ当時はね多分すごいっていう話題になってたと思うんですけど、
ジュラシックパークとかより後ですか、
95年でしょ、
はい、意外と前なんだ。でもあの象が車踏んでくシーンは何度もね、
う
ん、予告で見ましたね、
そうそう、擦られてて、でもな、そう、あそこが俺マックスだなと思ってたの予告で、
はいはい、
でも映画のマックスがあそこだと嫌だなと思ってて、
うん、
それで見に行ってなかったんです、うん、したら案の定あそこがマックス
確かに
マックスでした
か、うん、よかった、行かないでよかったと思った、
うん、あと子供の、2人いるうちの女の子の方がキルスティンダンス、
あ、そうなんですか、
いや、かわいい
ねえ、あっと思いましたね、見直してて
あのスパイダーマン、あれ
そうっす、
ですよね、
う
ん、MJ、
あの MJ、うん、ブサイクなヒロイン、
ブサイク
みんなブサイクって、
うん、なんであんなエラ張ってんのかなと思って、うん、その後マリアントワネとかやってましたけどね、うん、
作品によってはね、
作品によってはかわいい時
あるんですけどね、
うん、MJ はすげえブスだったな、
うん、
まあ、ゲームに入る話とタイムパラドックスの話が2つ被っちゃってるんじゃないですか、
う
ん、
はいはい、
それがまた難しいなと思って、
うんうん、
見てましたね。
そうですね。
はい。
あの、
はい、そろそろネタバレをどうしますか。
じゃあウェルカムトゥーザジャングルの方のネタバレの話にしましょうか。
ここ先はネタバレトークですね。はい。
じゃあ、 見てない方は耳を塞いでいただいて。
そうですね、
うん。見てから聞くと。
はい。
はい。
いうことで、
はい、
まあ今回も、
はい、
じゃあまああらすじ、簡単なあらすじ言うと、
ま
あ、結局ね、はい、クリアできて。
はいはいはい、
で途中で出会った、ね、トラウマ抱えてる5人目のプレイヤーとちょっと、ね、
うん、
ジャック・ブラックになっちゃう子がいい感じになるんですよ、うん、
いい感じになりますね、
で、まあ、ドウェイン・ジョンソンとオタクっ子もいい感じになるんですけど、
はい、いい感じになりますね、
で実際の生活に戻って、
うん、
で時間が全然進んでなかったんですよね、その、うん、主人公たちからすると、
はい、
もうその日だった、
はいはい、元の時間に戻るみたいな、
で元に5人目のプレイヤーは今どうしてるの、
うん、
って言って、
うん、
行ってみると、
うん、
もう成長してるんですよ、要は彼だけ、
うんうんうん、時間軸がねちょっと違うんですよね、
20年ぐらい閉じ込められてたみたいなことなんですよね、
うんうん、あの大人になった姿って誰か分かりました、
え、あのおじさんの、
おじさん
なんか、あ、いい感じのおじさんだぐらいにしか見てない、
あのね、うん、 コリン・ハンクスなんですよ。コリン・ハンクスってトム・ハンクスの息子。
あ、息子なんだ。なんか誰かと似てるなと思ったんですけど、そうなんだ。
すげえ。
あの息子なんですけど、
はいはい、
今日僕ちょっとここにお邪魔するのに、オレンジカウンティーっていう DVD を持ってきたんですけど、これコリン・ハンクスとジャック・ブラックが出てる
映画です。
で、うわっと思って僕これ、はい、あのコリン・ハンクスが出てるのを見て、うん、あ、このオレンジカウンティーのつながりはめっちゃリンクみたいな感じで、
でもなんかやっぱね、角度的にすごい似てますね、
うん、ハンクスのこの息子、息子
そのパーツが確かに一緒です。
あのね、内容がね、クソおもんないんですけどジャック・ブラックはこれ最高なんですよ。ジャック・ブラック先生を楽しむにはぜひこのオレンジカウンティーを見ていただければなと。
ピーター・ジャクソン版のキングコングにも
出てるんだ。
それにもそれもジャック・ブラックです
よね。あれ、そうですね、
ね、へえ、意外と。じゃあジャック・ブラックのダチ枠で連れてこられたんですかね。
ああ、そうですね、ジャック・ブラックダチ枠
可能性は
いいやついるぜって、
トム・ハンクス親父がすごくてさみたいな、鍋納めみたいな、鍋納めじゃねえわ、すみません、忘れてください。忘れてください。忘れてください。はい、失礼しました。
いや、あの、この、個人的には、まあ、この主人公のやつはちょっと、まあ、顔にほくろもあるから、勝手にムロツヨシって呼んでたんですけども、ムロが、ムロがゲームの世界に行ったら、ドウェイン・ジョンソンになるわけじゃないですか。
そうですね。
ガタイ良すぎじゃないです
か。ガタイ良すぎになるって
言うんだけど。ガタイ良すぎて、ちょっと面白かったですね。
うん、そうですね。
あと、この時のドウェイン・ジョンソンって、結構もう、あの、年齢も経て、
うん、
なんかね、割と深みが出てきちゃってるんですよ、あの人間としての、なんか、うん、ただのロック様が出てきて、
はいはいはい、
ロック様ドーンでのあの面白さじゃなくて、なんかね、うん、いい感じに顔に深みが出てきちゃってるんで、孤独のグルメのね、松木豊さんがかぶっちゃって
実際いくつぐらいなの、ドウェイン・ジョンソン。
え、もうだ50万円ぐらいじゃない
ですか。50万円なんだ。
多分50は行ってないんじゃないかと思
う。 そうです
ね、でも40代後半じゃないかな。
パンパンだよ、体パンパンだよ、
ね、すごい、あの孤独のグルメ見てる感じにちょっとなっちゃいましたね。
あ、やっぱ顔が気になるんですね、
顔が、
顔芸
が、
ね、
顔芸が、
パンパンだけどね。
でも
ね、
みんなが見たかったオタクっぽい芸は、ね、はい、できてたのかな。
やっぱ演技力に定評のあるジャあのね、ロック様ですからね、WWE の中でも
演技力
なの、ね、WWE でも
とりわけ演技みたいになってたじゃん、
とりわけ演技力には定評のある、世界で唯一演技力が必要とされるプロレス団体ですからね。あ、これとハッスルですよ。
やっぱそこで培われた、
やっぱそこで培われた
、うん、
そう、カリスマ性、これやっぱ生きてるなと。あと、やっぱみんなが見たかったあのロックさんも大暴れ
ですね。
カバーが出てきてホー
ここ最高ですね。
すごい顔してる。
ここでもガタイ良すぎでしょ、
ね、
すごいガタイがいいんです
よ。腕の太さでも
それ尋常じゃないですよ。
腕が僕らの足と同じぐらいの太さです
よ、ね、太ももぐらいの太
さ、太ももぐらいあるから。
こんなガタイ良くてどうすんだよ。
これ見てでもやっぱり僕ちょっと体鍛えようって
思って。マジで
最初体胸とか触って、
はい、
えっつって頭触ってました。
髪がない
ドウェイン・ジョンソンに髪がないって俺ら忘れてたのと思って。
そういえば
よかったですね。
よかったですね。
やっぱ弱点のところもね。ドウェイン・ジョンソンの役は弱点なしなん
ですか。弱点ないんですよね。
チートキャラですよね、完全に、ね。
ただリスが苦手なんで。
リス苦手ってあるんですっけ。
あの本人がリス苦手なんで。
ああ、そっかそっか、それでびっくりして、
うん、ダメ
で死んじゃうみたいな、ね。やっぱあの博士、あの動物学者の、あの黒人のね、ちっちゃい小男の役の、
うん、
ケーキ食うと爆発する。
弱点のケーキ。
意味が分かんない。
これどういう意味なんだ。
早く言えよーっつって。
腹減ったっつってパン食ったら。
あ、大丈夫、俺大丈夫だよね。
そう、なんとか、うん、なんとかケーキだ、パウンドケーキだみたいなこと言うから、え、これはケーキに
入る。パンじゃねえのこれって。
バナナはおやつに入りますみたいな話です
ね。何も起こらないんですけど。
大丈夫大丈夫。
時間差が面白かった。
そう、あのドラえもんがあのドラ焼きに目がないのが弱点みたいなことだろうなと思ったら、バ、うんうん、ーンって
弾けました
よ。弾せたーと思って。
個人的に好きだったら、そのさっきもお話し知ってましたけど、その NPC キャラが、
はいはい、
そのこのゲームの世界観の説明をするじゃないですか、
うん、しますね。
でなんかこうジャガーからなんか目を取ってきたからどうこうみたいな、
う
ん
う
ん、
あ、
はいはい、
聞いてたら宝石をね、
はい、で一通り説明し終えたら、ドウェイン・ジョンソンにじゃあこの目の宝石を返してって言って、いきなり丸投げしたのが
行ってこい
って、っていう、いやお前が行けよお前が取ったんだからお前が戻せよって思う。
いやいやいやいや、
ゲームってこういうことだ。
そうそうそう、あそこでうまいなと思ったんですよ。あ、こういう言い訳で話作れるって、この話の作り方って最強だなと思って。
じゃあ行ってきてみたいな。
そうそうそう、ゲームのおかしな部分をね、あえて、
堀井雄二もこの手法でドラクエ作ったんだって思いましたね。だって王様に竜王を倒してこいって言っても無理だもん、
でもじゃあこれ原因を作ってんのはこの NPC キャラ
実はあいつ一番ひどいですね。
だからあいつがちゃんと戻しゃいいだけの話なのに、じゃあ行ってきてって言うから、僕は爆笑だったね。
木から降りられなくなった子猫と一緒なんです。一緒なんですって。もうそれは
そこは良かった
しょうがない、赤ちゃんなんだからしょうがないだろう。
良かった、はい、
でもあれですよね、あの敵の、
はいはい、
敵のシーンとかあるじゃないですか、うん、敵しかいないシーン、はいはい、あれいらなくないですか、
は
い、
確かに、ね、確かに
あれがなんか主人公たちに見えてるんならねいいですけど、
うん、そうなんですよ
観客にしか見えてない、
なんか寝てる間にあれが見える、イベント画面として見えるんならいいんですけど、
そうですね、あの敵のボス役の人の名前って、
はいはい、
あの前の前作の悪役、うん、ハンターやった人の名前と同じ、
はいはいはい、
なんですね。だからキャラクターは同じ名前で書いてるみたい
な、
ね、
そういうことなんだ。ゲーム上ってこと。
あれ怖かったっすね、一作目のあのハンター。
ハンターね、
狂気地見てる。その怖いじゃなくて今日マットなんですよ。
単に気違い
子供騙しっぽい感じもあるところがなんかピエロの怖いやつみたいな、
はいはいはい、
あ
それが怖いんです
ね、ゲイシーみたいな。
だそこは良かった、はい、あとだから思ってる以上になんか、うん、ゲームしてるなと思って、
うん
うん、
はい、
ゲームの世界観っていうのはしっかり忠実に守った上でお話しするんで、それはすごい良かったなとは思ってて、
う
ん、
はい、
だからそこがすごいなと思ったんですよ、うんうん、でちょっとそのこのまあ本編見る前に予告で、まあ、今度やるあれじゃないですか、レディープレイヤー1、
はい、
スピルバーグ、あのゲームの中の話じゃないですか、
うんうん、
見ながら、うん、これゲームってゲームという話だけだったらこっちの方が上なんじゃないかなと。
そう、しかも同じような内容なわけじゃないですか、で、
はいはい、
多分映像的に
は
レディープレイヤーは絶対
上なんでしょう、
上なんでしょうけど、うん、こける可能性は大。
世界観とか設定とかお話はこっちの方が分かりやすいんじゃないかな。
だってジュマンジブラックパンサー倒して1位です
よ本当に分かりやすかったですね。
すごい分かりやすかったし、スッと入っていけたし、
うん、あと、うん、あの世代間ギャップ、
はいはいはいはい、
あったじゃないですか、
アレックスが、あれ、
うん、どっちで見ました、字幕と吹き替え。
僕は字幕で見ました。
あ、吹き替えで見たとなんかすごい、
う
ん、
そうです、
ね、すっごい寒いことを連発するんですよ、うん、ね、80年代みたいなことを、
うん、
ちゃんと日本の80年代の言葉に置き換えてたんですけど、
だからあの女子高生の自撮りしてる女子高生はマジマジとか言ってるんだけども、うんうん、そのずっと取り残されてたやつは、はい、ヒューヒューだよみたいな、
チョベリクとか
チョベリクとかそんな言葉遣い。
字幕でもね、それはチョベリバだなみたいなことを言ってましたよ、うんうん、言ってましたね、
うん、
そういうそこであれってなるっていう、いつの時代、え、今年いつみたいな話で、え、96年でしょみたいな、
あーみたいな感じになりました、あの時
お
ー
ってな
った。まあでも最後も綺麗にまとまってましたね、
うん、いい終わり方でしたね、
ちゃんと。
あ、
うん、
あのキスシーンよくなかったですか。
あー、はいはいはい、
童貞と、
はいはいは
い、すげー下手なキスシーン、何やってんだろうっていう、
メロメロどう、僕うまいだろうみたいな
こと、何やってんだろうとか、ね、下手だったっていう、ね、芝居だったんだと思って、こういうことだろうと
こんなもんドアップで見せるもんじゃない
下手なキスの仕方ってこういうことなのかよくわかんないけど
あそこ最高、
あそこ
良かったですね、
下手なキスって何だろう、初めて見ました
ああいうやり方があるのかと、
うん、いや子供の時見たかったなと、
うんうん、確かに、あの10代で見ると神映画やった
かもしれない。神映画ですね、
7歳ぐらいですね、
多分7歳ぐらい
2桁いっちゃまず
いです
ね、いや僕でも中学生ぐらいでも、ね、
でも大丈夫、
大満足です友達とあの次の日のこの話題で持ち
気味になるんですね。ほーって顔するところ
もあるん
ですよ。ほー
って。いや、思ってる以上でしたね。
これね。
じゃあ、ということで、
はい、
まあ、非常に良かった。はい。
ジュマンジウェルカムトゥ ジャングル、はい、よかったかなというところで、じゃあ次は、
はいはい、
次の話もし、私ネタ考えてきてもらって、はいはいはい、90年代の話をしようと。
お
おっと、話は変わりました。
俺たちの90年代
ということで、次はあのミルク放送局さんでこの話をさせていただこうかなというところでございますので、
はいはい、
ミルク放送局さんを次を聞いていただきたいというところで、じゃあ今回は、
はい、
スパスパさんとちゃんまつ2018さんと、
はい、
新庄ゆきさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。続きはうちでということで、
よろしくお願いします。